藤沢歴史探訪のコーナー、今月は長後の歴史を後世へと題しまして、歴史散策の会のメンバーの皆さんにお話を伺っています。2週目の今日はメンバーの田場川さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。田場川です。
さあ、田場川さんも前回このコーナーで、ね、皆さんにですね、長後の歴史についてお話を伺った方でいらっしゃるんですけれども、今月はですね、長後の歴史を後世へと題し伺っております。2週目の今日、1週目のですね、広田さんの中でもお話がありました羽沢屋さんのこの資料館について、今日はちょっと詳しくお話を伺っていきます。まずはその羽沢屋資料館の場所、開館時間などについて教えてください。
場所はですね、長後駅の東口から徒歩で約3分の場所がありまして、長後の古い商店街の大通りに面しましてですね、羽沢屋さんの大きな建物がございます。その裏にですね、このオーナーの青石さんの邸宅がございまして、またその裏っていいますかね、そこに資料館が建っております。ちょっと小さい建物ですけど、2階建てのですね、コンクリート造りで白いタイル張りでですね、ちょっと洒落た建物ですけども、普段はシャッター降りてますから入れないんですけども、それで開館はですね、月1回ですけども、月曜日10時から午後4時まで、我々のですね、歴史散策の会の人が交代でガイドをしておりました。
月1回の月曜日というのは第2月曜日に、ね、なりますね、はい、第2月曜日の月に1回、皆さんのご協力を得て、はい、私たちはですね、この貴重なものを見ることができるということなんですが、こちらの資料館にはそのどういったものがあるのか、具体的に田場川さん教えてください。
はい、数にしましてですね、約300点以上あるんですけども、はい、簡単に分類できないくらいですね、非常に種類がたくさんありまして主なものはですね、もともと旅籠屋さんだったもんですから、そういった道具類ですね、行灯だとかですね、お部屋で使ってるいろんな置物がありましたですね、そんなものとか、一般家庭で使ってる生活用品、料理に使う道具類とかですね、それから昔のですね、農業で使ってる農業のいろんな道具類ですね、草取り機だとかですね、それから昔は養蚕介護やってましたから、それの関係の道具だとかですね、それからね、お寺さんの鐘があったりですね、みこしがあったり、それから昔のですね、消防団のですね、ハッピーだとか、江戸時代の末期から手押しポンプなんかね、いろんなものあるんですよ。だから馬の蔵とかですね、本当にそのね、分類しようがないくらい種類が多いんで、それからお店の看板類です。昔はお店のですね、軒下に立派な看板を作って下げたらしいんですよ。そういったものを、まあ、全国から結構なんか集めてるんですね。この帳簿だけのものじゃないんで。ですからね、ちょっとね、どんな風に集めたかさえちょっとわからんくらいに種類多いですよ。
すごいですね、まず最初に300というね、300以上ありますよって言ったその数を聞いて驚いたんですけれども、はい、今ご紹介をしていただいている生活に密着したもの、はい、そして昔の生活がわかるもの、はい、あらゆるものがここに来れば見られるんですね。
特にですね、はい、我々は高齢者になりますと、昔自分でもですね、使っておったものですね、そういったものを見れるんですよ。例えば時計なんかもね、ねじ締まって振り子のついた柱時計ございますね、ああいったものとかですね、はい、昔アイロンというとですね、俺子供の頃炭火を使って、電気のアイロンじゃないんですよ、炭を中に入れてね、やってるアイロンであるとかですね、ああいったものをね、ああ昔子供の頃見たなってものを見れますね、結構。だから結構ね、重要文化財はないんですよ、残念ながらそういった指定されるものはないんですが、非常にそのね、身近なものが結構見れます。
身近なものになればなるほど、本当は私たちは見て楽しかったりしますしね、今の若い子たちが見て、こういうふうに使ってたんだ、こういったものがあったんだということを知ることができますし、今田場川さんがおっしゃったようにですね、自分が小さい時に見た、自分が小さい時に使ってた、そういったものがね、見られるかもしれませんので、ぜひ皆さん足を運んでいただいて実際に、ね、見ていただきたいんですが、今お話を伺っているだけでもちょっとワクワクするんですけれども、この地域の皆さん、実際に来られた方ってどんな風な反響がありますか？
皆さん知らない人が多かったんです、意外と。ということは普段も閉まってますしね、はい、シャッターが降りてるものですから、何か何だろうと思ってた人も多いと思うんですけども、やっぱり月1回でもね、オープンしますと立ち寄る人もいますので、だんだん口コミで広がってきましたし、ああ今まで知らなかったのもよかったねというの声もありますしね、それからたまたま去年のですね、 11月にタウンニュースで取材がございまして、そこで紹介もしていただきましたので、ちょっと広まったと思っています。
皆さんに喜ばれているって感じですね。
私はそう思っておりますけども、はい、
その皆さんがこう知らなかった歴史もそうですし、それとで実際にこう道具などを見ると、ね、昔の様子ちょっと、ね、感じることができるといったところになりますね。さあ、玉川さんもですね、順番に皆さんと一緒にですね、月に1回担当していただいていると思うんですけれども、この資料館に来たらここはちょっと見た方がいいよというおすすめのポイントって、玉川さんどんなところでしょうか。
ね、昔はですね、帳簿っていうのは大福帳を使ってましたですね、はい、ああいったものを古文書に近い形で見れますので、実物を見れますしですね、はい、それからね、私なんか面白かったのはですね、お米の値段がちょっと一覧表がありましてね、今お米がだいたい今2キロで1000円ぐらい前後ですかね、だいたい小売りがですね、それがですね、幕末の頃からずっと最近までのですね、値段がずっと一覧表があるんですよ。そうするとね、ああなるほど、こんな値段でこんなに変わってるんだ。昔はね、お米がね、通貨の基本みたいなことがありましたからね。例えばそんなものも結構ね、参考になるし面白いなと私は思ってますけども。
面白いですね、そういったものが残っていて、それを私たちが今見ることができるって、長い歴史の中でまだ生まれる前の時代のことを知ることができる、ね、そういった貴重な空間になっているようですね。ちょっと今ね、おすすめのポイントなどもお話ししていただきましたけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そしてですね、市民の皆さんに向けておしまいにメッセージいただけますでしょうか。
はい、特にですね、帳簿はですね、ご承知の通り、はい、藤沢で言えば北部の昔は中心内だったんですね。大山街道と滝山街道が交差する場所でございましたし、大山参りのですね、旅人の人が泊まる鳩郷さんもいっぱいありましたので、そういった意味ではですね、この辺の中心地であったんですけども、残念ながら最近町並みはほとんど残っていません。ですけどもですね、いろんな資料は結構残っておりますので、ぜひそういったものをですね、見て保存するって言いますよ。そういう場としてね、今の資料館はですね、いいものだと思ってますが、もう一つですね、これ以外にですね、もっと帳簿にもいろんなもの残ってると思います。そういうことでですね、帳簿のですね、歴史をいろんな資料をですね、もっと大きな意味で集める資料館っていうんですかね、そういったものをですね、作りたいなということを考えておりまして、いろんなことで今 PR はしております。そんなことで皆さんにですね、やっぱり我々の住んでいるところがですね、いいとこだと、昔はこういうことでよかったんということを皆さん感じてですね、郷土の愛って言いましょうかね、生まれてほしいなと思ってますけども。
そうですね、やっぱり歴史があるからこそ、昔があるからこそ今があるということでね、それがずっとつながってきてるということで、それをですね、皆さんの手で今私たちにも教えていただき、そして学ぶ機会を得る時間をですね、いただいているといったところで、この資料館ももう一つもそうですしね、目標もお話ししていただきましたけれども、これからもご尽力をいただきながら、皆さんのお力をいただきながら、この歴史の大切さを、ね、広めていっていただきたいと思います。2週目の今日は羽沢屋資料館についてお話を伺いました。玉川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。